はい、始まりました生き島ポッドキャスト第663回ということで MC の石本です。そしてもう一方はこの方です。
うん、やっぱ今週も謝罪からかな。
ちょっとですね、謝罪をしなきゃいけないんですけども、はい、1個だけですね、ちょっと忘れないうちにお話をさせていただこうかなと思うんですけども、はい、今日収録してるこの日の日付をおっしゃっていただいてもよろしいでしょうか。
12月の2日。
はい、12月2日と言いましたらですね、はい、我らがイキ FM ボブ斉藤さんのお誕生日ということで。
なるほど。
はい、
おめでとうございます。
おめでとうございますというところで、ボブさんこんな言われるの結構恥ずかしがるのでですね、あんまり言ってほしくないと思うんですけど、あえてボブさんもいくつでしょうね今ですね。
うん、
はい、
ぼちぼち
ぐらいですよね。そうですよね、もう、はい、会った時から考えるとって話ですもんね。というところで、謝罪会見に移らせていただこうと思うんですけども、ですね、まずはビファーレ長崎でですね、関係者の皆様、サポーターの皆様、この度は J1 昇格大変おめでとうございますと。はい、ただですね、何か一つ逃したそうでですね、それについて、
あ、そうです
ですね、ちょっとかなりの件数のお叱り激励の連絡を受けまして、お前らが頑張っていたら私たちが優勝だったと、はい、言うんですけど、お言葉ですけども、あなたたちも勝ってたら優勝だったんですよ。
そういうことですね。ここの言ってるのは重かったですね。
はい、でもですね、これちょっと私の予言と言いますかですね、徳島今一番実力の中で強いですよ、ね、そう簡単には勝てないですよ。で、千葉は多分勝ちますよ、そして私たちも負けますよっていう風に僕は言った、もう本当に言った通りになったでしょっていう、
本当。いやいや、なんでしょうね、はい、守りが勝てるか、ボール持ちが長いですよね。
そうですね、はい、で本当G2 で一番守備の強い徳島ボルティスに先制されたというところで、もうはっきり言ってちょっと前半終わって後半の途中ぐらいまでは、あ、これちょっと申し訳ないけど、見晴れ終わったなと。
いや、はい。他の試合とかこう比べたら、はい、おお、大丈夫かっていうふうに、はい、皆さんなってたと思いますけどね。
はい。だから、で、もう千葉がだいぶリードしてたので、ビファーレンが昇格するためには、他力本願のを目指すならば、私たち大分トリニータが、ですね、水戸に勝つというところ、せめて引き分けでも、はい、引き分けでもいいですかね、うん、引き分けでもっていうところに持っていければよかったんですけども、まあ後半、息をするようにすぐ失点しまして、そして、1-0 だったらですね、まだもうちょっとなんとかなるかなと思ったんですけど、あっという間に2点目を取られまして、あ、もうね、ビファーレンさん自力で、追いつくしかないっていう状況になって追いついて、ただ、もうこれも誰もが語り草になってると思いますけど、最後の最後の最後ですね。
後藤のね。
後藤の歩き。あれはですね、もう本当、歴史に残ると言っても過言ではないぐらいのスーパーセーブでしたね。
あれは本当に歴史に残るスーパーセーブでしたね。もう、もう感動しかないですね。
本当に、僕も大きな、もう正直途中からですね、水戸大分が1ミリも見てなかったんですけど、ビファーレンの方を見てたんですけど、もうあれはちょっと声が出ましたね。はい。
やっぱもうね、MVP ですね。
そうですね。いやもうすごい、うん。で、顔から流血してたからですね、相当ね、顔面でブロックしてと思ったら、なんかですね、聞いたところによると、うん、あそこに大きなニキビがあったらしくてですね、大きなニキビが潰れた後だそうです。
いや、普通さ、あの距離でさ、もろに食らったら鼻だろうって思ってたんですけど、なんで脇が出血してんだって思って、
そう、そしたら大きなニキビがあったらしくて、それが破裂したそうです。
それは落ちた人もまた面白い、
ね、そう、はい。そんな感じで。
多分語り草になって
そうですね。というところで、ビファーレン長崎さんと、あと、水戸ホーリーホックも、うん、水戸ホーリーホックもですね、
初でしょ、
水戸ホーリーホック。はい、1999年に、93年に J リーグができて、で、99年に J2 ができたんですけども、まあ、2000年、J2 の2年目に水戸は、JFL から昇格をしてきて、はい、その年からずっと、この2025年までの26年間ずっと J2 に、落ちも上がらずもせずに J2 に居続けたというところで、まあ、J2 の番人なんて呼ばれた時もありましたけども、 ちなみにですね、水戸対大分ダゾーンで見てたら、実況の方がですね、余計なこと言ってたのがですね、水戸、今日が J2 最後の試合になるか、みたいな感じで、実はエピソードとして、J2 で2000年初めて、水戸ホーリーフォークが勝った相手が大分トリニータになりますって言ってます。そうなんです。っていうのもですね、まあ、トリニータも1999年、J2 が始まった時のオリジナルメンバーでもありますので、そうなんです。で、まあ、トリニータはですね、上にも下にも行ったことがありますので、ずっと J2 にいたわけじゃないんですけども、はい、はい、水戸とは長く戦友として戦ってきた相手ながらで、初勝利も、もしかしたら J2 最後の勝利も、ね、与えたチームがうちというところで、まあ、光栄でございますというところで。
あれだもんね。はい、J1 に行きますからね。
はい、そうですね。はい。というところで、ちょっと来年は1年半の特別なシーズンというところですので、大分とリンタも、早速、新監督がもう翌日には発表されるというですね、スピーディーな展開でして、はい、まあ、
新たなシーズンも、あとは、はい、新たに数でも取ろうかな。
そうですね。はい。でも、ちょっと真面目な話をすると、まあ、来年には、特別なシーズンっていうのは、ちょっと今までの、まあ、2月開幕、12月閉幕っていうところが、来年からは8月開幕、5月6月閉幕になるんですけども、それに移行するために半年空きますので、半年ちょっと半年間の特別なリーグはやるんですけど、その後には、J リーグ開幕の前にワールドカップがございます。
ああ、そうね。は
い、
そうか。
で、
ね、
今、数という話もありましたけども、例えば、後藤選手だったりとか、うん、あと、うん、まあ、若手の有望、松本天武選手だったりとかですね、そこら辺っていうと、うん、笠柳選手とかですね、もしかしたら、J1 で活躍して半年ですね、はい、ワールドカップになんていう話もですね、ゼロではないと思いますし、ちょっと、高田社長、多分今肩をブンブン回してると思いますので、ワールドカップに出るような選手をもしかしたら、うん、新シーズン連れてくるんじゃないかとかですね。
なるほど。
そう考え
たら、チャレンジデーがあるかもしれない、
ね。そうですね、そうおっしゃる通りで、はい、この人連れてきた、この人連れてきました時で、正月のジャパネットのとかでですね、発表して、そこでそのままシーズンパスを売りつけるとかですね、うん、そんなことをやりかねないのが、ジャパネットで。いや、すごかったのがですね、これちょっとX で話題になってたんですけども、NHK でもやってましたダゾンでもやってたんですけど、BS10 でジャパネットですね、はいはいはい、ジャパネットチャンネルで中継やってたんですけども、はいはい、優勝して10分後にはですね、優勝グッズをですね、うん、もうジャパネット、金利手数料無料でですね、そうそう、ジャパネットチャンネルで販売してたという、過去最高速じゃないかっていう。
いいね。そういうのいいね。
そうですね、もうさすがだっていう
の。盛り上げていかないとね。
は
い、
もう X の人たちもみんな盛り上がっていました。というところで、はい。で、J3 では、八戸が初めて上がったりとかですね、うん、そんないろんなこともありまして、そして、うん、新たなシーズンを迎える中で、ビフォアレンがもしかして日本代表ワールドカップ出場選手を輩出したりとかですね、そんな可能性も広がる J1 昇格でございましたと、はい。はい、いうことなんですけども、まあ、ちょっと今、稼いでるところをちょっと伺われるかもしれないですけども、あとですね、ちょっとこれどうしてもお伝えしなきゃいけないネタがありまして、ちょっとですね、この後今日ネタがいっぱい、ニュースじゃないんですけど、はいはい、ネタがいっぱいある中で、ちょっと先に忘れないうちにというところでですね、若宮さんの方からですね、ちょっと宿題をいただいておりますので、ですね、長崎 PR 展、今年も長崎がやってくるというところで、三軒茶屋の方でですね、長崎 PR 展、皆さん勘違いされないように、
東京のね、東京の三軒茶屋。
そうです。御嶽のふもとの三軒茶屋ではありませんので、お間違いなく、東京の三軒茶屋、世田谷区ですね、ふれあい広場にて、長崎 PR 展というのが、2025年12月14日日曜日11時から16時まで行われます。うん、まあ、長崎展ということですので、まあ、長崎、この前も紹介した、日本橋長崎館とかですね。あと、この前紹介した、長江醤油さん。 ですね。あの、金鳥ソースの長江醤油さん。実はちょっとこの後のネタでもこの子の話が出てくるんですけど、長江醤油さんだったりとかもあるんですけども、壱岐市も観光物産 PR ブースを作ってっていうところで、あの、あるそうなので、もしよろしかったらですね、三軒茶屋12月14日11時から16時に行っていただいたらよろしいのではというところで、あの、壱岐の紹介も書いておりますというところで、なんか、壱岐が何するかっていうのはちょっと特別は書いてないんですけども、あの、なぜかですね、びっくりするのがこの長崎 PR 店でなぜかあのオムランちゃんとですね、
お
あとあの人面積くんだけあのキャラクターがここに乗ってるということですので、
なるほど、
もしかしてこいつも三軒茶屋に来るとか来ないとか多分来ないだろうけど、はい、というところになっておりますので、ぜひですねこちらお越しいただけたらと思いますというところでですね、ちょっとネタと言いますかですね、先週ですね、はいはい、ちょっと、あの、半分冗談も交えながらですね、ちょっとご紹介というか、募集をしたものを福山先生覚えてらっしゃいますでしょうか？
あ、なんか言ったね。
はい。あの、私がですね、ポスト丸龍を探しているっていう話を、
はい、そうね、そうね、
させていただいたんですけども、なんとですね、はい、先週、あと2名の方から賞与をいただきまして、はい、あの、一つはですね、先ほどもちょっと紹介させていただいたんですけども、あの、先週も紹介したの、金鳥ソースがですね、うんうん、発売されている、長江醤油さん。
はいはい。
はい。長江醤油、長崎の醤油会社さんなんですけど、そこらが出してる、刺身醤油がありまして、はい。
なるほど。
で、それをいただいたんですけども、こちらは、確かにですね、丸龍さんの、刺身醤油にちょっと近いような味に、なんて言えばいいでしょうね。ちょっと、なんでしょうね。あの、旨味が、あの、より、あの、強いようなですね、なんかそういう感じの、あの、なんでしょう、刺身、あの、なんでしょう、表現は間違ったら怒られるんですけども、あの、うん、刺身から主役を奪ってしまいそうなですね、そんな感じの、あの、なんか、あの、なんかですね、表現がちょっと悪いですね。あの、僕は、
なるほど、う
ん、言ってるんですけど、褒めてます。
これはまあ、僕の人に使ってほしいやつだな。はい、
そうですね。でも、確かに、あの、ザ・刺身醤油という感じで甘口でですね、あの、刺身にぴったりな感じの、なんか、あの、甘さが際立つというか、そんな感じの長江醤油さんの刺身醤油ですので、ぜひ、あの、こちら、こちらに関してはですね、実を言うと、あの、ちょっとエピソードがありまして、うん、あの、うちの職場の職員にですね、なんか、突然やってこられた、はい、あの、男性の方がですね、これ、はい、あの、石本さんに渡してくれって言ってから持ってきていただいて、あの、いただいたもんでして、あの、どなたからいただいたかがですね、ちょっと判明しておりませんので、もし、我こそはと、あの、いう方はですね、あの、ぜひお礼を言わせていただけたらなと思いますので、で、この前ちょっと言われたのがですね、いつもあの、メールを受け付けてるのか、受け付けてないのか、あの、ぐちゃぐちゃって言うから、あの、ちゃんと言ってくれて、この前お叱りを受けましたので、はっきり言います。ikipc765@gmail.com、うん、ikipc765@gmail.com ですね。こちらに俺が送ったぞっていうのをですね、ちょっと教えていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。そしてもう一個いただいたのがですね、こちら、こちらはですね、あの、素性の知れた方といいますか、あの、私の同僚の、あの、パートナーの方がですね、ちょっとラジオ、聞かれておりまして、それで、同僚がわざわざ、持ってきてくれたというところですね。で、大分県にあります、富士吉醤油さん。っていうところですね。そちら、あの、別府の会社みたいなんですけども、そこが出してます、カトレア醤油というですね、はい、醤油なんですけども、こちら、あの、カツオだしを使った醤油なんですけども、これはですね、何でしょうね、刺身醤油としても確かに美味しいんですけども、いろいろちょっと試させてもらった時に、なんか、濃厚な味にすごく合うんですよね。で、それで一番あったのが、卵かけご飯にすごく合うなって、はい、思うぐらい、卵の濃厚さに負けない感じの、で、いい感じの、だから、煮物とかしてもいいんじゃないかなって思うようなですね、なんか、そういうような。
食べてないな、卵かけ。はい、
そうです。このカトレア醤油で卵かけご飯したらめちゃくちゃうまかったですね、なんかですね。
まあまあね、出汁も入ってるなら、
そうですね。
いいでしょうね。
はい。で、こちら、結構ですね、 ちょっと外観を見てみるとですね、本当昔ながらの手作り醤油屋さんという形で、ちょっと福山先生にもちょっと送ってみようかなと思うんですけども、そんな感じの醤油屋さんで、非常にですね、なんでしょう。で、このカトリアがなぜカトリアなのかとかですね、そこら辺はちょっと調べたらわかるんですけど、そんなにがっつり調べてないので、ちょっと、わからないんですけども、ちょっと福山先生に写真を今送らせていただいて、こんな感じの本当に、作り酒屋じゃなくて、こういうふうに、なんて言うんでしょうね。作り醤油屋と言いますか。はい。そんな感じの、皆様、富士吉醤油さん、もしくはカトレア醤油さんで調べ、カトレア醤油で調べてもらっても出てくると思いますので、ぜひですね。
角にタイル貼ってあるとか、レンガとか。
そう。はい。
今ないっすよね。
そうですね。で、こちらですね、なんか調べてたら、カボス醤油、まあ、大分だけにですね、カボス醤油とかもあって、これもかなり美味しいというように、評判もありますので、ちょっと、こちらですね、ちょっと調べてみたいと思いますというところでですね、ちょっともうせっかくなのでですね、ちょっとわがまま全開で言いますと、今後もポスト、マルジュ、随時募集しております。別に、物はいらないです。物は、紹介させていただいたらですね、自分で責任持って購入させていただきますので、ikipc765@gmail.com までですね、ご情報を寄せていただけたらと思いますので、ご協力いただき皆さんありがとうございましたと。はい、いうところでですね、そしたら、今日はですね、他にもちょっとネタを用意してるんですけども、ちょっと今、
はいはい、
わかった、もうだいぶ来てましたね。ちょっとですね、もう福山先生、12月に入りましたということで、
うん、
それで、2025年をですね、もう振り返る、まあ、流行語とかもですね、発表されたりとか、いろいろありますけども。
働いてますよ。
そう。はい。もうこんな、新しいですね、もう最近のが流行語になるんだなとか、ちょっと驚きましたけども、うん、はい。そんな感じですね、ちょっと、4週連続企画というところでですね、
はいはい。
モーストバリアブル何々っていうところでですね、うん、ちょっと企画をさせていただいたんですけど、そう、MV なんとかですね。で、うん、1週目はですね、もうまんま MVP なんですけども、うん、はい、普通の、MVP はモーストバリアブルプレイヤーですけども、今回の MVP は、今年一番印象に残った場所というところで、うん、モーストバリアブルプレイスですね。はい。
なるほど。
というところで、はい、ちょっと紹介させていただこうと思うんですけども、うん、どちらから行きましょうか。深谷先生、またお考えですかね。
はい。
はい。ということで、じゃあ、私が、じゃあ、ちょっと、先に喋らせていただこうと思いますというところで、うん、まあ、今日は、iPhone の写真ですね、アプリで、ちょっと1年分こう遡ってて、それで、はい、GPS とかも見ながらやってて、うん、まあ、5個候補が上がってきたので、そこには、ランキングをちょっとつけてみようかなと思うんですけども、うん、5位がですね、これがちょっとマイナーなところなんですけど、はい、菅生の滝。こちらはですね、北九州の小倉南区にあるですね、そう、ポッドキャストでも少しお話をさせていただいたんですけども、うん、私の中学校の校区にあった滝なんですけども、おそらく行ったのがですね、25年ぶりぐらいに、四半世紀ぶりに、35年ぶりぐらいに行ったですね。はい。うん、そんな滝になります。で、まあ、なんとも知れない滝ではあるんですけども、まあ、子供の時あるあるじゃないですけども、すごいでっかい滝に見えたけど、うん、今行ったら、そうでもなかったっていうですね、そんな感じで、
はい。子供の
頃の想像、思い出だなっていうようなですね、そんな滝でございました。で、4位はですね、まあ、これはつい最近なんですけど、函館、まあ、小樽、札幌、函館と回ってきたんですけども、はい。函館はですね、まあ、ちょうどいいタイミングでいた五稜郭の、紅葉がものすごくですね、良かったというところと、うん、あと、なかなかいろんな美味しいものも食べさせていただいてというところで、うん、すごく印象に残った函館だったので、また来、近いうちに行きたいなと思っております。そして3位はですね、万博ですね。うんうん、
ああ、そう。
万博。正直、始まった頃は全然興味がなかったんですけども、
うん、
今考えたら、まあ、1970年に万博があって、そこからですね、55年経って、2025年に万博があったってことは、次万博があるとしたら2080年だなと思いまして、
あ
2080年、ね、私101歳なので、ちょっと人生最後の万博かもなと思った時に、うん、ちょっとやっぱ行ってみたいなと思って行ってみたら、意外と楽しかったっていうところがですね、思い出で、はい。で、2位はですね、甲子園ですね。うん、
ああ、そうよね。
ま
あ、そう
甲子園も、生まれて初めて行った甲子園、うん、しかも、行き校の試合に行かせていただいて、こんなに大阪に来たのにですね、周りが生き人ばっかりでっていうですね。そうそう、完全にあそこのアルプススタンドが、生き感しかなかったっていうですね、はいはい、そんな感じで、でもさっきのビファーレンじゃないですけど、V ロードとかですね、すごく、うん、はい、盛り上がって、
ね、
はい、面白かったし、生き高校に改めて感謝をしたいなと、はい、うん、思って、さあ、栄光の第1位というところなんですけども、はい、うん、今年行った、高知県のですね、
やっぱそうだろうと思った、はい、
酒飲みたちのディズニーランドとよく言われる広め市場ですね、もうここはですね、まあ、あの時も紹介しましたけど、手のいい言い方をしたらフードコートというところなんですけども、うん、もう朝の9時からですね、わら焼きのカツオがあったりとか、ね、餃子があったり、いろいろですね、美味しいものがある中で、日本酒が当然ある中で、まあ、高知の皆さんはお客って言い方をするんですけど、まあ、はいはい、お酌を、ちょっと半強引的にやるみたいなですね、そういう、表現が間違ったら怒られますけども、お客というですね、そういう文化がありまして、もう一緒の、もうそれも、何でしょう、プラスチックの容器をですね、ひっくり返してその上に、ちょっと板を乗せた、風に見せてるですね。ちゃんとした作りなんですけども、はい、はいはい。そんな感じのところに、まあ、だいたい4人掛けのところで、もう、1人席、2人席とかはなくて、もう、もう、空いてるところにみんな座るので、次から次にいろんな人と飲んで、いろんな人とお客をしていってっていうところで、まあ、2時間、3時間もいたら、もう、大概の人が泥酔してしまうっていうようなですね、すごい、すごいところだなというですね、はい。
ちょっと行ってみたいよね。高知行ったら絶対行こうと思います、
ね。はい。ちょっと、この広め市場ですね、ちょっとまた、この、少なくともこの今日挙げたベスト5はちょっとまた近いうちに行ってみたい、まあ、バンバカもさすがに無理ですけども、はい、ということで私の MVP モーストバリアブルプレイスは高知県の広め市場でしたというところで、はい、そしてじゃあ福山先生いかがでしょうか。
まあ、今年私某クラブの会長をしておりますので、はいはいはい、なかなかこう、はい、いろんな行事があって、外へ行くことがなかったんですけど、はい、やっぱ、まこちゃんも言いましたけど、やっぱりこう、はい、春に行った甲子園はやっぱ、めちゃめちゃ思い出。
そうですね。はい。
あれはもう、もう、ね、まあ、二度とないっていう言い方は表現はあんま良くないけど、
はい、
またあるかもしれないけど、はい、やっぱり、機会があったらみんな行ってほしいって感じがしました、
ね。そうですね。もう、ちょっと言葉をよく言うと、一生に一度あるかないかのいい経験を、うん、しかも、日にちも良かったしですね、ちょうど春分の日で、
みんな弾丸で行きましたけどね。
そうそう、弾丸で。
行って良かったなって思います。はい、あとはね、やっぱね、都内だと、今年結婚25周年だったので。
はい、おめでとうございます。はい。
渡れさんにお伺いを
して。なるほど、はい。
やはり、皆さん、機会があったら、ぜひぜひ、はい、行っていただきたいなというところ。はい、ね、
実はボソボソと言います。私昨日行ってまいりました
。あら、出た。
あれが、あそこが3ヶ月に1回そのコースがですね、うん、シーズンごとに変わるというところなので、ね、ちょっと冬メニューというところで、ちょっと昨日は行かせていただいて、ね、ちょっとこの話はですね、今日ちょっともう時間が少し足りないので、いつか話そうと思うんですけども。
なるほど。
僕3回川垂さんに行って昨日のメニューのあるメニューがですね、もう過去一美味しくて、うん、はい、ちょっと衝撃を受けるぐらい美味しかったので、はい。
行きたいな、行きたいな。
はい。川垂さん本当に、
ね、
はい、好きな場所ですので、ぜひ。
頑張って働いてご褒美に。
そうですね、
働いて働いて
働いて、そうそう、おっしゃる通りでございます。
行くっていうのがいいと思いますね。
はい。
あと、やっぱもう一個は、やっぱり伊勢神宮へ行ったんですけど。
なるほど。はい。
2回目。
はい、
娘が、大学を受験する前に、
はい。
お願いに行
って。悲願という、はい。
はい。で、その後、お礼参りに行ってなかったので。
はいはいはいはい、はい。
家族で行こうかということで、
はい。
9月ぐらいに行きましたけど、まあもうね、はい、式年遷宮も近くて、
うんうんうん、
33年かなんか式年遷宮なんですけど、
はい。
思ったのは、なんか4年ぐらい前に行った時に見た、はいはい、建物と、
はい、
やっぱり今はもうかなり変わってて、
うんうんうん、
結構ボロボロになってくるんですよね。
なるほど、なるほど。
こんなに違うのかっていう印象を屋根とか受けたんで、
はい、
あ、これはやっぱ20年に1回建て替えないとダメだよねって思ったのと、たまたま泊まったホテルの敷地内に、やっぱり同じように神社があったんですけど、
はい、
その まあ、拙者になってるんだけど、はい、一応神社ありますって見に行ったんですけど、はい、それも20年に1回建て替えるそうなんですよ。
なるほど、なるほど。
本体だけじゃなくて、周りにある伊勢神宮の神社と、
はい
はい、関係神社の建て替える、いや、それはものすごく膨大な。
そうですよね、はい、
うん。大変だろうと思って、はい、改めて、まあ、ね、もう千何百年続いてる、千何百年続いてる、はい、この伝統はいつまで残していけるんだろうな
って。そうですね。うん、いや、まあ、あれ、今、福山先生からお話聞いて、あれ、最近なかったかなとか思ったけど、僕が見たのは、出雲大社がですね、数年前、はいはい、されてましたよね、
確かに、
ね。
出雲大社60年に1回やるんですよね。
そうですね。で、その、前後のタイミングでちょうど僕が行けたもんで、うん、それでちょっと見た覚えで、もう福山先生のおっしゃる通り、これを見てたら、ああ、やっぱこういうことを積み重ねてきてですね、この方長く続けてきたんだなっていうのがすごくわかるっていうところですね。うん、いやいや
そうです
ね。
はい。そうです。これからああいうのもどうなっていくのか。はい。めっちゃ日本の文化伝統が心配になったっていう話。
なるほどですね。確かにそうですね。まあ、いやらしい話で建築資材も高くなってるしですね。
正直言うと、まあ、この前の金曜日も、相談してる、はい。神社のお祭りがあったんですけど、はい、やっぱり氏子さんも減ってきてるし、
はいはい、
でこれからどうやって維持していこうかっていうのは問題になってきてるんですよね。
はい、
だから補助金もこう宗教団関係だから補助金も入ってこないし、ってなるとやっぱり皆さんが訪れてもらって、
はい、
お財布も入れていただく
しかないので、なるほどなるほど、
はい、ぜひぜひ皆さん神社に行ってお財布を、
はいはい
5円ダメですよ。1円とか5円ダメですよ。はい、あれはですね、
はい、
会計させていただいてるんですが、手数料がかかりますので、
はい、逆に前の。そうですね、今、両替が確かにそうですね、今の時はですね。はい。はい、
せめて50円ぐらいから始めていただいて、はい、15円、5円とかでは5円はありません。はい、
ああ、わかりました。今ですね、もう値上げしておりますので、は
い、そうです。
ごめんなさい、ちょっと、はい。失念しましたけど、福山先生のところの神社は名前何でしたか
鏡岳神社。
鏡岳神社ですね。じゃあ、そしたら、2026年は、しっちゃ参りと、鏡岳神社というところで、最初の、
ぜひ訪れて
今年最初の体力試しというところでですね、
ぜひ。300段ありますので、ぜひぜひ皆さん上まで行ってください。はい
はい、しっちゃ参りの、最後の方に行かないと、最初に行ってしまったら、もうその後が足腰が立たなくなる可能性がありますので、ぜひですね、はい。はい。というところで。
これね、訪れたことがない人が多いので、はい、ぜひ。はい。行ってみてください。
ちょっと僕も行く行く先で全然行ってないので、はい。はい、ちょっと、というのもですね、ちょっと、ダダモレさんとですね、ちょっと、すごいマラソン大会とかトレイル大会にちょっと出ようとしてて、山道とかをですね、と思ってたんですけども、この大会全然不人気だろうなと思ってて、でも、うん、ちょっと、まあ、場所がわかるかもしれないですけど、ハムが怖いよねって、ですね、話をしてたら、いつの間にか、そう、人気の大会でからもう、エントリーが締め切られたっていうところでですね、なので、ちょっと、ダダモレさんと二人で、鏡岳神社を走って登らないかんですね、
はい、
はい。はい、というところで、ちょっと。
チャレンジしてください。
は
い、
わかりました。というところでですね、今日の、モーストバリアブル何々、一周目というところでですね、モーストバリアブルプレイスというところで、
来週は宿題ですね、
はい。はい。というところで、来週はですね、モーストバリアブルフードというところで、今年一番印象に残った食べ物というところでですね、はい。さっきおっしゃった川谷さんももしかしたら出るかもしれませんし、さっき僕川谷さんの濁したのはそこだったんです。はい。ここで、間違えるけど、ベスト5に僕の中で入ると思いますので、はい。ちょっと、また来週そこら辺はご紹介で、
ね、3
週
目。それも入って、プ、はい、ールでも入ってくる。
はい。で、3週目は、モーストバリアブルピーポー。うん、まあ、これこそ MVP。まあ、今年印象に残った人なんですけども、カッコ、モーストバリアブルアニマルも OK ですね。
なるほど。
って言ったらですね、深山先生、もう何が1位になるか大体予想がつくんですけど。
そうね。そう
だ、そうだ。はい。ここはもう
メロメロでございます。
そうそう、カッコアニマルを入れたのはもうそれでございます。
なるほど。自分がこんなにメロメロになるかって今でも思ってます。
そして4週目がモーストバリュアルブルーメモリーということで、今年一番印象に残った思い出というところですね。はい。というところで、で、5週目が、おそらく息FM で流せない放送をさせていただきますというで、で、今年を締めさせていただく流れになるかなと思いますので、
はい。
はい、今年は12月が5週あったことにですね、これを作りながら気づきましたので、5週目、12月30日収録分、12月、おそらくそういうことなので、大晦日配信分になると思うんですけども、まあ、大晦日らしいですね、すがすがしい放送を心がけて、
はい、窓しだしね、蹴って蹴って、はい、蹴りまく
った、ね。そうですね、はい、蹴って蹴って、蹴っていく所存でございますというところで、はい、はい、そんな感じでですね、この12月、毎週送らせていただこうと思っておりますというところで、ちなみにちょっと写真でちらっと写ったのはですね、今週末あった、恩師というところで、ちょっと3週目の時にこんな話もできたらなと思っております。というところで、今週の一番ポッドキャストを終わりたいと思います。